お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
7月25日 SBS 日本語放送ニュースです。アルバニージー政権で内閣改造が行われ、新しい内閣が日曜日28日に発表されます。リンダ・バーニー先住オーストラリア人担当相とブレンダン・コーナー技能職業訓練相がそれぞれ閣僚職を即時辞任します。2人は引き続き議員として活動しますが、次回の選挙には出馬せず政界を引退する方針です。バーニー議員は先住民の女性として初めてニューサウスウェールズ州の下院議員、そして連邦下院議員に選出されました。バーニー議員は今こそ次の世代にバトンを渡す時だと述べました。
And I will not promise that I won't cry. So everyone today, I'm announcing.
涙を見せないとは約束しません。私は次回の連邦選挙でバートン選挙区から再選を目指さないことを発表します。首相がおっしゃった通り、政治の世界で21年を過ごしました。連邦議会で8年間、そしてニューサウスウェールズ州議会で13年間です。今こそこのバトンを次の世代に渡す時です。私にとって今こそバトンを渡す時です。バーニー議員でした。パレスチナのヨルダン川西岸地区で住民に対する暴力に加担したとして、オーストラリア政府はイスラエル人7人に対し渡航禁止や経済制裁を科したと発表しました。ペニーウォン外相のオフィスによると、制裁の対象となった7人はパレスチナ人に対する暴力や性的暴行、拷問に関与し、怪我を負わせたり死に至らしめたとしています。またパレスチナ人コミュニティに対する暴力を扇動し実行したとして、若者グループ一つに対しても制裁を科しました。国連の機関である国際司法裁判所 ICJ は先週、イスラエルによるパレスチナ占領政策は国際法に違反しており、直ちに終わらせるべきだとする勧告的意見を出しています。イスラエルのベンジャミン・ネタニヤフ首相は24日アメリカ議会で演説し、イスラム組織ハマスとの戦いに完全に勝利すると述べ、ハマスの壊滅を目指す方針を強調しました。ネタニヤフ首相のアメリカ訪問により、アメリカが主導する停戦交渉や人質の解放交渉が進展することが期待されていましたが、ネタニヤフ首相にそのような姿勢は見られませんでした。ネタニヤフ首相の議会演説では多くの民主党議員が欠席しました。ハマスとの戦いと人道的危機を即時終わらせることを求める抗議デモも行われました。ネタニヤフ首相は演説で、イスラエルによるハマス、そして他のイラン寄りの武装集団との戦いにおいて、イスラエルとアメリカは利害が一致していると述べました。
We meet today at a crossroads of history. Our world is in upheaval. In the Middle East, Iran's...
私たちは今歴史の分岐点にいます。私たちの世界は大きな混乱の中にあります。中東ではイランという恐怖の枢軸がアメリカ、イスラエル、そしてアラブの友人たちに相対しています。これは文明同士の衝突ではありません。死を美化する人たちと命を捧げる人たちの間の野蛮な行為と文明との衝突です。文明の力が勝利するには、アメリカはイスラエルと同じ立場に立たねばなりません。ネタニヤフ首相でした。ニュースを続けます。2021年に発足したオーストラリアとアメリカ、イギリスによる安全保障の枠組みオーカスで、アメリカがオーストラリアとイギリスに対して軍の装備や技術を提供しやすくするための話し合いが、イギリスで行われているファーンボロー国際航空ショーで開かれました。各政府や業界の幹部が出席しました。この話し合いが行われたのは、中国の影響力の高まりを受けて同盟関係を強めることが背景にあります。軍の装備や技術の供与には、政府間に加えて各国の業界の間での合意など細かい調整が必要です。アメリカの国務省は今年4月、オーカスの下で行われる装備や技術の供与をしやすくするよう、ライセンスの許可要件を緩和することを提案しています。 オーストラリアで生まれてくる子どもの数、出生数が減る傾向にあり、いわゆるベビー不況に陥る寸前であることが、会計監査大手 KPMG の新しい調査で分かりました。生活コストの上昇や経済の先行きが不透明なことなどが背景にあるとみられています。調査によると、昨年の国内の出生数は28万9千人を少し上回る程度となり、2006年以降最も少なくなりました。出生数はシドニーで2019年から 8.6% 減少、メルボルンでも 7.3% 減少しました。唯一タスマニア州では出生数が増えており、4年前から 2.1% 増えました。連邦政府のケイティ・ギャラガー財務相は、子供を持つと決めた人を政府はサポートしようとしていると述べました。
We need to make sure that we're making life easier for people, which is why some of the...
しっかりと彼らの生活を支援していく必要があります。そのために育児休暇やチャイルドケアコストの引き下げなどに投資し、さらに生活コストの上昇によるプレッシャーを軽減しようとしています。子どもをめぐる判断はどのような状況においてもそのタイミングがあります。その決定を支援するための取り組みを行うのが政府の仕事です。誰がいつ子どもを持つのかというのは個人が決めることで、私たちはコントロールできません。ですが、子どもを持つと決めた人を支援することはできます。ギャラガー財務省でした。先住民とトレス海峡諸島民の人口が100万人を超えたとみられることが、オーストラリア統計局が発表したデータで分かりました。過去3年間で5万6000人以上増えています。この数は出生率や死亡率、人口の国内での移動について最新のデータに基づいて算出されました。統計局によると、2031年までには先住民とトレス海峡諸島民の人口は120万人に達する見通しです。地域別で見ると、2021年から2031年の間に最も大きく成長する先住民コミュニティは、西オーストラリア州パース、次にクイーンズランド州ブリスベンになると予想されています。大型で強い勢力を持つ台風3号、台風ケイミーが台湾に上陸しました。最大時速240キロの強風をもたらすなど、台湾にとって8年ぶりとなる強力な台風の上陸となります。学校は休校となり、ショッピングセンターなどは閉まっています。通りにも人影はありません。台湾を訪れていたペドロ・トレスさんは、台風による被害が出る前に台湾から出ようとしています。
I know that if I don't get out right now, that means I'm going to be stuck in the city for at least 3 to 4。
今台湾から出なければ少なくとも3日か4日、余計にここに滞在しなければいけなくなるでしょう。料金はこれまで以上に高くなりますが、今出たいと思っています。残ることになれば滞在費が増えますので、かかる費用は同じだからです。トレスさんでした。この台風ケイミ、台風3号の影響で、日本の沖縄でも大雨への警戒が続いています。続いてスポーツ、パリオリンピックです。明日26日に開会式が行われるパリオリンピックで、男子サッカー競技の試合が24日夜から始まり、イスラエルとマリの試合でイスラエルの国歌が演奏された際に、観客から大声でヤジが飛びました。試合は1対1の引き分けでした。試合中はイスラエルの選手がボールに触るたびにブーイングが起こりました。オリンピック期間中のパリの治安に対する懸念が強まる中、イスラエルとマリの試合は厳重な警備のもと行われました。イスラエルの代表チームは警察の警護を受けて移動し、スタジアムの中を武装した警官がパトロールしました。続いてファイナンスです。エクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で100円58銭。また US ドル1ドルは日本円で153円16銭で取引されています。続いてお天気です。お昼の時点での明日26日金曜日のお天気です。パースは雨足が弱まるでしょう。最高気温は18度。アデレードは時間が経つにつれ雨になりそうです。最高気温は17度。メルボルンはほぼ晴れで最高気温は16度。ホバートは 1,2 度雨が降りそうです。最高気温は15度。キャンベラも 1,2 度雨の予報です。最高気温は15度。シドニーは雨で最高気温は20度。ブリスベンは時々曇りで最高気温は25度。ダーウィンはほぼ晴れで最高気温は31度の見通しです。 以上ニュースとお天気でした。お知らせの後はカレントアフェアーズに続きます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。